Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。妙慶さん、今年も楽しく拝聴しています。いつもありがたいお話をありがとうございます。牧野町の春海です。いろいろあって息子を亡くして2年になりました。まだまだ忘れることができません。自分で命絶ったんです。どんなことしてあげられたらいいか、妙慶さんご意見をくださいとのことです。そうでしたか。それはそれは辛かったですね。今改めて2年を迎えられてどういうことを思いられますか。もっと助けてあげたかったって思うこともあるでしょうね。でも私たちはね、すべて子供さんの気持ちを理解することはできないんです。子供さんもギリギリまで死にたいなんて思わなかったと思います。でもとっさに何かの衝動に駆られたこともあるでしょう。子供さんの死が悲しみで終わるのか、それよりも子供さんは大切な人生を生き切ったのか、大きな違いがあります。悲しいと思います。辛いと思います。しかしその悲しみの中から何か光を見つけませんか。子供さんが生きたかったそのこれからの人生をあなたが、ジョンさんが生きていきませんか。これからの人生を子供さんと共に。子供さんは仏様になられました。ですから阿弥陀様のおそばにいるその子供様とどうかお念仏をいただきながら、そうそう、あの子は寂しく死んだんじゃないんだ、阿弥陀様に引き取っていただいたんだ、そういう気持ちでこれから生きてほしいと思います。ありがとうございます。さあ続いての方です。ラジオネームメロンライムさん、ありがとうございます。昨日は娘さんが中傷で命を落とされたということを聞きました。辛いですとのことです。あ、報道で知られたんでしょうかね。でも本当そうですよね。どれだけこの言葉が傷として残るか、言う方はスッとするかもしれませんが、言われた方はそれが傷になるんですね。今日私のまあ、先輩の、年賀状の話をしましたが、本当に口は慎むということなんですね。どれだけ言いたいことがあってもどこまで胸の中で収められるかということです。言われた人がどれだけ傷つくか、このことをメロンライムさんより教えていただきました。ありがとうございます。さあ続いての方です。ラジオネームマルコさん、ありがとうございます。先日法要に行きました。兄とか妹は年老いていましたが、81歳の兄が一番若々しくってびっくりしましたとのことです。そうですか。きっと日頃から運動もなさってるんでしょうね。そして日々の気持ちのこう向け方というのが違うのかもしれません。そして生き生きできる姿が若く見えるのかもしれません。尊い命を今日生き切ってやるという気持ちが見えてるんですね。マルコさん、ありがとうございます。さあ、続いての方です。花オクラさん、メールをありがとうございます。今年も毎週欠かさず拝聴しております。自分は物心ついた頃から活躍されていた方々、また自分と同世代の方の訃報を聞かされ、私は一言ではないなと思っております。妙慶さん、いつもおっしゃいますよね。今、ここを丁寧に生きてください とのことです。そうなんです。私たちはね、まあもちろん長生きしてほしいんですよ。でも、明日がある、明日があると思い込みたいんですが、明日につなげるためにはまず今なんですよね。今をどう生き切っていくかということではないかなと思います。花オクラさん、ありがとうございます。さあ続いての方です。カレンさん、 昨年もずっとメールをくださり、おはがきもくださり、ありがとうございます。そして、貴重なまたメッセージをくださいました。4年前、妙慶さんを知った頃、私は、癌が見つかった直後でした。私は、身内の病気が問題で、本当に死ぬほど苦しみました。あ、自分のことよりも、お身内の方の病気で、苦しんでこられたんですね。そして妙慶さんの言葉をいただきながら、こうして生きることができました。京都の親戚のように思ってくださる高校の友人から、突然思いもよらない誤解を受けられたりして、とてもどん底になることもありました。今は妙慶さんのポッドキャストを聞いてメモを取っております。妙慶さんのお話の方に気持ちを向けたいですとのことです。つまりカレンさんを傷つける人の言葉をずっとずっと聞き続けるのか、仏様の話を聞くのかでは違うということを書いてくださってるんですよね。私も個人の河村妙慶の話じゃないんですね。仏様の話を私がなりに受け止めたことを皆さんにお伝えしております。ですから中心は仏様なんですね。これからもカレンさん、いろんなことがあると思いますが、共にお念仏をいただきながら生きていきましょう。ありがとうございます。続いての方です。メールをいただきました。心はいつも青春さん、ありがとうございます。妙慶さん、スタッフの皆さん、本年もよろしくお願いします。播州阿公まで足を運んできました。忠臣蔵をするということで、もう昔は映画館が満員だったんですよ。懐かしい思い出です。妙慶さんは関心がありますかとのことです。昨年このラジオでお伝えしたんですが、6月28日、妙慶寺に法話で参ります。まさしくこの妙慶寺は、播州阿公にあるんですよ。これもご縁ですね。妙慶という方が実はこの忠臣蔵に関係するんです。私は、妙慶、同じ妙慶としてご縁をいただいて行かせていただきますので、どうぞぜひお参りにね来られてください。ありがとうございます。さあ続いての方です。立東市の花ちゃんさん、ありがとうございます。妙慶さん、お願い、助けてください。何だろうと思って私は真剣に見ると、ラジオを聞いてるとこの番組で当選した羊羹をいただくんですが、にゃんこのマロンがその羊羹をにらみつけて食べようとしておりますとのことです。そうですか、にゃんちゃんにマロンちゃんに取られそうになったんですね。なるほどなるほど。なんとシャレの効いたメールをいただきましてありがとうございます。マロンちゃんのなんかお姿が見たいですね。いやそうですか。井村さんの羊羹はね、もう本当に気軽に手軽に食べられますからね。私の友達が羊羹、ユーキャン、あなたはできる、これをたまたま何か の番組で聞いたそうなんですね。これをぜひ井村屋さんに届けてくださいとお手紙をいただきました。羊羹、ユーキャン、あなたはできる、なんか響きが、ね、似てますよね。すると受験でドキドキしてる方もぜひ食べてほしい。今はマラソンの季節ですけども、無事走れるだろうかと思った時にも羊羹、ユーキャンを食べてほしいということで教えてくださったんですね。そういう意味でマロンちゃんもこの羊羹を楽しまれてるんですね。ありがとうございます。さあ続いての方です。滋賀のガンリさん、ありがとうございます。いつも出勤前の車の中で拝聴しています。亡くなった人が夢に出てくることは何かあるんでしょうか。特に飼っていた猫が夢に出てくるんですとのことです。猫にちなんだこう夢ってね、できっといろいろとあるんでしょうね。ただ潜在意識の中から気になってることが夢に出てきたりするんですね。例えば A ということが気になる、 B ということが気になる。この A と B って何の関連性もないんだけど、一緒に出てくるときにはやっぱ気にしてるっていうことだそうです。だからやはり 猫ちゃんのことが気になってるのかなと思います。滋賀のガンリーさん、ありがとうございます。さあ続いての方です。ピッコロさん、ありがとうございます。山形のさくらんぼ農家の方が気候とかの影響でさくらんぼから桃やぶどうに変えてるというニュースを見ました。私はさくらんぼが大好きなんで食べたいんですけどとのことです。そうですか。これもね、本当に農家の方の事情がありますよね。今年もどうなるんでしょうかね。その中でさくらんぼもきっとあるかもしれませんが、お値段が気になるところですよね。ちょっと様子を見ていきましょうね。ピッコロさん、ありがとうございます。続いての方です。妙計さん、井村屋さんにお礼が伝えたくってメッセージしました。井村屋のあんまん、肉まん、ピザまんセットで送っていただきました。美味しくいただこうと思います。本当にありがとうございますとのことです。わざわざ報告をしていただきまして、こちらこそありがとうございます。井村屋さんの、あんまん、肉まん、ピザまんでお腹いっぱいになってください。さあ続いての方です。由美子さん、上京区の由美ちゃんさん、ありがとうございます。今年も優しいお声聞けるようにと願っております。我が家は平野神社とか北野天神さんとか歩いて行けるところにあります。人が多いからかお正月はちょっと出ないようにしております。母が亡くなって2回目のお正月です。母のこといろいろと思い出します。井村屋さんのあんこ大好きですとのことです。鍵かっこ全盲のため誤字があればごめんなさいとのことです。いいえいいえ、とんでもないです。読みやすいです。そして情景が浮かびますね、平野神社、北野天神さん、あそこかそこかと私もね想像しながら、でもね人混みが多いとちょっと危険伴いますよね。ぶつかったりするかもしれません。ちょっと空いた頃、今頃かな、ゆっくりそろそろ梅の香りもしてくるかもしれませんよね。お母さんは必ず由美子さんのそばにいますよ。そして仏様となって阿弥陀さんと共に見守ってくださってることを忘れないでくださいね。これからもラジオ聞いてくださいね。続いての方です。ジュリーさん、ありがとうございます。今年もこうして新年を迎えられてほっとしています。妙計さん、私はよくね、親が人に迷惑かけないようにねと子供に言ったりします。また私は子育てに失敗したとか言う方がいますが、私はこういう言葉を聞かないようにしています。子供に失礼だと思いませんかとのことです。本当そうですよね。何気なく言った言葉かもしれないけど、子供にしては本当に傷つきますよね。自分から発信したことがある時には人を傷つけることがあるということを学ばないといけないんですね。ジュリーさん、ありがとうございます。さあ続いての方です。おはがきをいただきました。おもやんさん、ありがとうございます。ことぶきという達筆の字を本当にありがとうございます。さあ続いての方です。ラジオネームが書いてないので、ひろきさんとお名前紹介してもいいですか。毎週土曜日の0800、つまり8時ですね、正座して聞いております。妙計さんの優しい口調癒されますとのことです。そして財布の中身13円さん、ありがとうございます。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、次回紹介させていただきます。